るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。菅内閣官房長官は9月19日北朝鮮の特別調査委員会による調査に関する北朝鮮側からの連絡について発表しました。北朝鮮側からは北朝鮮の特別調査委員会による調査に関して特別調査委員会は全ての日本人に関する調査を誠実に進めている、調査は全体で1年程度を目標としており現在まだ初期段階にある、現時点でこの段階を超えた説明を行うことはできないとの連絡がありました。その後北京の大使館ルートを通じて調整を行ってきたところ、北朝鮮側から調査の現状について説明を受けるための日朝外交当局間会合を9月29日月曜日、中国の瀋陽で開催することとなりました。日本側としては北朝鮮側が拉致被害者をはじめとする全ての日本人に関する包括的かつ全面的な調査を迅速に行い、その結果を速やかに通報すべきと考えています。こうした観点から今回の会合において北朝鮮による調査の現状をしっかり聴取し見極める考えです。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月6日北朝鮮高官の韓国電撃訪問について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月4日に北朝鮮の高官3名が電撃的に韓国を訪問いたしました。アジア大会の閉幕式に出席するという口実で3名の高官が訪韓をしたということでありますが、その3名とはファン・ビョンソ朝鮮人民軍総政治局長、そしてチェ・リョンヘ朝鮮労働党の秘書書記であると同時に国家体育指導委員会の委員長、そして南北関係を統括しますキム・ヤンゴン統一戦線部の部長の3名が訪問をいたしました。これだけを見ましても今北朝鮮が南北関係の改善ということに対して非常に積極的な姿勢を示しているということがよくわかります。また同時に韓国側も 今回のこの3名の北朝鮮高官の訪問というものを大変歓迎をいたしました。韓国側も極めて積極的であったというわけでありまして、したがって南北間の会談で8月に韓国側が提案しておりました南北の高位級の会談というものを10月末あるいは11月の初旬に開催するということで南北間の合意が成立したわけであります。今回韓国側は北朝鮮の高官訪問というものを事実上の特使派遣という形で受け止めたと言っていいと思います。これは昨年の5月に北朝鮮は特使として中国に当時の人民軍総政治局長であったチェリョンヘ氏を送りましたが、そのことを考えてみても今回ファン・ビョンソ人民軍総政治局長が代表団の中に入っているということ自体が、いわば特使としての意味を持つものだということで、非常に積極的に韓国側は受け止めたと言っていいかと思います。韓国側の積極的な姿勢ということで言いますと、今回キム・グァンジン、青瓦台の国家安保室長が会談に臨みました。南北関係を担当する、統一部の長官ニギルチェ長官だけが会うということでもよかったと思いますけれども、そこに青瓦台の国家安保室長キム・グァンジン氏が加わったということで、これはやはり韓国側の積極的な姿勢というものをやはり示唆していると言っていいと思いますし、同時に重要なことはこのキム・グァンジン氏との会談というものを北朝鮮が拒否をしなかったということでありまして、むしろ北朝鮮側にとってみるとキム・グァンジン氏との会談というのは望ましかったというふうに考えられると思います。と申しますのは、本来キム・グァンジン氏というのは北朝鮮にとってみると最も非難批判の対象になる人物でありまして、北朝鮮に対する強硬姿勢ということで、有名な人物ですし、青瓦台の国家安保室長になる前は国防長官をずっとやってきた人物であります。北朝鮮からすると常に批判をする対象の人物ですが、そのキム・グァンジン氏が会談に出てくると、でそれを北朝鮮側は歓迎するということであったということが非常に注目されるところでありますし、これは北朝鮮側の目的もやはりこのキム・グァンジン氏との会談にあったと考えられるであろうかと思います。と言いますのは、今年の1月16日から北朝鮮は韓国に対して言えば南北関係改善のための提案というものを何回か行ってきました。これは内容を見ますと、やはり軍事問題というのが中心にある、韓国あるいはアメリカの敵対的な姿勢というものを改めさせると、緊張を和らげるためにはですね、まず軍事的な問題をやはり解決しなきゃいけないと、そのための南北間の協議と、一つ重要なのは米韓の合同軍事演習の中止といったようなものを韓国に求めると、それがこの1月からの北朝鮮の南北対話提案の中では一貫した要求でありましたが、そういう観点からしましても、今回代表団の中にファン・ビョンソ人民軍総政治局長が入っていてですね、そして韓国側の相手をするそのカウンターパートとしてキム・グァンジン青瓦台の国家安保室長が出てきたということで、いわば軍事的な問題も話し合う、一つの契機が、ここで成立したということになろうかと思いますので、この点は北朝鮮にとって大変満足のいくものであったかと思います。ただ今後10月末あるいは11月初旬に予定されております南北高位級会談で、果たして軍事問題がちゃんと取り上げられるかどうかはまだ分かりませんので、それが軍事問題も取り上げられるようであれば南北関係が今後進展する可能性がありますし、やはり軍事問題と切り離して他の問題だけをやろうというふうに韓国が固執すると、南北関係はあまり動かないということが考えられるのだろうと思います。
先生、ありがとうございました。 泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けて、どのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、有本恵子さんの事案についてご説明します。有本恵子さんの事案は、どのようなものだったのでしょうか。1983年7月頃、イギリスでの留学を終えて帰国を予定していた有本さんは、デンマークのコペンハーゲンから日本の家族に届いた手紙を最後に消息を絶ちました。1988年に石岡徹さんから日本の家族に8月13日付のポーランドの決心の手紙が届き、石岡さん、松木薫さん、そして有本さんの3人が平壌で暮らしていると伝えてきました。その後の日本政府の調査捜査により、3人は北朝鮮にかくまわれている淀号ハイジャック犯とその関係者により拉致されたことが判明しています。有本さんについて北朝鮮はどのような説明をしているのでしょうか。北朝鮮側は、有本さんは石岡徹さんと1985年12月に結婚し、翌年に子供も生まれたと説明しています。そして、1988年11月4日の夜、チャガンド、フィチョン市内の招待所で寝ている間に、暖房用の石炭ガス中毒で子供を含む家族全員が死亡したとしています。しかしながら、不慮の事故によるガス中毒死の客観的な裏付けはありません。また、幼い子供を連れて静かなところへ行きたいと述べ、しかも、すでに寒くなっている11月上旬という時期に、平壌からも離れていて、極めて不便なフィチョンの招待所に移動することを希望したという北朝鮮側の説明は不自然です。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、有本さんの死亡確認書を提出しました。しかしその後、日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になって、この確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には、有本さんの死亡を確認する証拠は、何ら提示されていません。このように、有本さんがすでに死亡したという北朝鮮側の説明には、矛盾や不自然な点が多く、客観的証拠も示されていないものであり、受け入れることはできません。北朝鮮側の説明には、他にどのような問題があるのでしょうか。すでに述べたように、有本さんは、淀号ハイジャック犯とその関係者によって、ヨーロッパから北朝鮮に拉致されたことが判明しています。しかしながら、北朝鮮側は、淀号ハイジャック事件関係者が、日本人拉致に関与したことを全面的に否定してきました。北朝鮮側の主張には、北朝鮮がかくまっているテロリストが関与した犯罪行為を隠そうとする意図があったとも受け止められます。日本政府は、有本恵子さんを含む全ての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、有本恵子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。 お届けするのは、1976年のヒット曲、稲葉浩の分かってくださいです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33392-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数9960kHz で放送しています。 韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。